Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日のゲストは先週に引き続きダンサーでコリオグラファーの北村茂美さんです。北村さんがナビゲートを務められているコナンダンスワークショップ、このグループがですね、この10月になんとですね、フランスのナント市に、ステージに旅立っていくんですけども、その、このコナンダンスワークショップというプロジェクトがこれまでどういうふうな、経緯で変遷してきたか、そしてナントに向かう意気込み、今日も詳しく聞いていきたいと思います。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲスト、先週に引き続き、なにわのコリオグラファー、しげやんこと北村茂美さんです。北村さんどうぞ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回、この、はい、ね、ダンスワークショップのこの、最初のきっかけを僕も初めて聞いて、はい、まあ、そこからなんていうかな、その、ダンスっていうのがそのそれぞれの体の中に、
はい、
うん、眠っていて、まあ、そもそもそれを引き出すものでもなく、うん、なんていうかそれ自体をもう一回自分に入れ込んで、またその CM さんが表現したものをまたそれが伝播していってっていうところで舞台ができていくというふうな話を、うん、していただいたと思うんですけども、
はい、
で、その、糸川和夫記念音楽祭って、記念賞音楽祭っていう、まあ、言うなら非日常じゃないですか、
はい、
なんかそういう音楽祭みたいなものを、なんかこう日常の中に入れていくっていうふうなことの中でね、
はい、
まあ、これは多分しげみさんにこう聞いてこうどういう答えが返ってくるのかと思いながらなんですけど、なんか福祉っていうかね、かまあ、要はもっと言うと生活ですよね、もう単純に、はい、やっぱその生活の感覚とか、普段そのダンスがないところでのコミュニケーションとか、そういうなものもメンバーの中で変わっていってるなって感じてあります。
あ、それはすごくありますね。
うん、
最初はね、私とみんなの関係でやってたんですけども、やっぱりね、それやと広がっていかないなっていうのと、うん、もっとね、一人一人と私、向かい合いたいってなった時に、うんうん、一対一で向かい合う。要は、はい、個人もしくは全体のアンサンブルでやってたんですけども、はい、そっから、デュエット、デュオをやるっていう時代に入ってくるんですよ。うん、
ね、はいはいはい、時代に入ってくる。
それがね、はいはい、本当にその、うん、なんとから来たパトリックさんとかと出会った頃、うん、出会う前ぐらいからですかね、はい、始まって、うん、最初ね、その1対1でやるっていう関係がね、みんなわかんないんですよ。うん、で、だから、やり始めた時に、うん、いろんなことが起こって、うん、まず喧嘩が起こる、交代なかなかしてもらえへんとか、
うんうん、
そのもっとしげやんとやりたいから、うん、こう次来る人をなんか はたくとか、うん、その見たこともな い,
すごい、ね、
なんかね修羅場がやってくるわけですよ、
うん、なるほどなるほど、初めてのね状況だもんね。
そうなんです、
みんなでやってた状況から、うん、取り合いになるんだ、
取り合い、
うん、
で誰かの取り合いになるし、うん、誰かとはやらんとか、
うんうんうんうん、
いろんなことが起こって、うん、でそれまでね、うん、いろんなこう難関を通り抜けて、うん、職員さんもうようやくこうただのねお手伝いじゃなくて一緒にこれは踊りながら、
スタッフさんも踊ってますからね、
そうこれは踊りながら一緒にいることが最大のサポートなんやっていうことを何年もかかってようやく理解していただいて、一緒に踊り始めた職員さんが、しげやんなんてことしてくれるんやと、もうせっかくうまくいってたのに、なんかもうこの修羅場をどうしてくれるみたいなことにまたなるわけですよ。いやいや、もうこれは進化してる証拠なんで、もう すみませんが我慢して見ててくださいみたいな感じで、うんうん、で、あの1対1でやるのにやっぱ待ち時間が長くなるっていうことに問題があるんやなってなって、うんうんうん、でそこであのダンサーさんを増やしたんですよ。
ははははなるほど、そうなっていくんですね、
うんうん、あの要はサポーターと言われるダンサーさんを一気に 5,6 人に増やして、はいはい、私が誰かと1対1で組んでても、うん、誰かとも組める、誰かとも組める、うん、最初は職員さんとかダンサーとしかみんな組めなかったんですけど、うん、そのうちあのダンサー同士で組むような、うん、ダンサーというのはコナンのメンバー同士で組むようになってきて、ってなると誰とでもやる、
うん
うん、あの最初はこの人とやりたいけど、うん、次はこの人とやるとか、なんかオーダーが決まってきたりとか、うん、いろんなことが起こってきて、うん、でその1対1で踊るっていうことが定着するに多分2年、足掛け2、3年ぐらいかかってるんですけども、はいはいはい、そうなってきた時にね、やっぱりそのそれ以前からも、うん、あの例えばワークショップ始まる前の挨拶とかお別れとかっていうことをね、うん、こうみんなとやったりしてるんですけども、うん、あの1対1のそのダンスがこうできてくると何が起こるかというと、
うん、
みんな同士でまず握手して始まる、
はいはい、
でお別れする時もみんな同士でも握手する、はい、1対1で、
うん、
でで、コナンダンスワークショップ自体が盛り上がってくるといろんなお客さんが来られるわけですよね、うんうん、あのやっぱ大きかったのは2つの施設以外からも踊りたいっていう人が来るようになって、
はいはい、
ってすると見たこともないヘルパーさんとかが来はったりするんですよ、うんうん、でそういう人たちに対しても自分たちから、うん、あの挨拶しに行くとか、
はいはい、
もっと進んでくると、うん、あの取材が来ますと、うんうん、新聞社の方来ます、うん、テレビの方来ます、うん、みんな同じように握手して、うん、挨拶してっていう、その人をその受け入れるっていうことが、うん、ものすごくね、なんかかつてはすごいあの、
はい、
ゴツゴツしてたんです。やっぱり岩があったり、はい、トゲがあったり、うん、なんか亀裂があったり、いろんなことがありながらそれをやってたのが、今ね、本当もうあのみんなで同じ、うん、あの湯に浸かってるような、まあ琵琶湖なんで同じ湖で
本当に、ね、
泳いでるような、はいはい、もう湖水浴してるようなぐらいの、はい、なんかあの雰囲気っていうんですか、
はいはいはい、
あのすごくね、場そのものが柔らかくなってきたなっていう、う
ん、だからあのまあ南東の話とのね。ね、きっかけで言うと2011年ですかね、
はい、
あの糸川和夫記念小学生の10回目、
はい、
がもう記念すべき10回ということで、でそのなんととの交流というの、先ほど北村さんから名前が出たパトリックさんとか、
はい、
あのフレディックっていう、うん、まあ、ミュージシャンとか来て、
はい、
で僕も、まあ、あの日本側でっていうので音楽で関わらせてもらった時に、
はい、
なんかもうその時はすでにさっきおっしゃってたみたいに、要はなんていうかウェルカムな体制というか、
多分
いろんな人が来ても受け入れるというか、その場その場でいろんな人と一緒にやるみたいなことがもうだいぶ出来上がってる中で、
はい、
あれができたなっていうふうに僕もやっぱり、
うん、
うん、思っていて、でそこでなんかあの時もいろいろやったじゃないですか、なんていうかそのショートチームっていうかちっちゃいチームとか作ったりとか、
は
い
は
い、雑巾掛けとかね、みんなでね振り付け作ったりとかっていうふうなことがあったんですけど、やっぱりそのああいうふうに、まあ実験的な演出をまた加えていったりとか、その都度その都度いろんな変化があって、
はい、
まあその後、小室仁さんとかね、坂田明さんとのミュージシャンとの交流とかいろいろあったと思うんですけど、
はい、
このナントが、まあ今年の10月に、はい、フランスナント市で公演するっていう、このまあ、だから6年ぐらいっていうかな、の中で、なんかある種、さらに進化したところってどういうところがありそうですか？
ね、あの、毎回のワークショップの中での音楽祭っていうのが、より、うん、
はい、
なんかもう、もっと公演みたいな
感じ。ああ、より音楽祭って感じ。
より音楽祭。
よりプチ音楽祭がもういっぱいあるみたいな。
そうですね。
あ、
で、なんかね、スターがね、いっぱい出始めたんですよね。うん、
なるほどね。
なんか、それまでは。
それいいことやな。
うん。それまでは、あ、この人のこの動きいいよね。うん、この人のこの感じいいよね。っていう、
うん
う
ん、
なんか、名場面の中の一つやったんですけど、うん、もう、誰々くんのダンスが見たいとか、誰々くんの、所作がいいとか、うん、いいっていうかね、それが見たいとかね、うん、なんかね、あの、こう、スターシステムがどんどんこう、なんかできてきてるというか。
ある種独立性っていうかね、
そうですね。
独立性みんなが立ってきたって感じですよね。
立ってきてますね。
より一層ね、
うん。
うん。
で、面白い展開なんですけど、うん、最初、私と、
はい、
軍部で始まって、うん、1対1ができるようになってきて、うん、で今度何ができてくるようになるかというと、うん、ソロなんです。
ついにソロなんだね、うん、 そうなんです。そっかそっか、うん、
それがあの全体の中で一人ソロがきちんと際立つっていう、これなかなか難しいんですけどね、うん、プロのダンサーがやるのも、うん、あのそういうことが可能になってきたっていうのと、うん、あとソロダンサー同士なので、うん、一つの動きを持ちながらそれをあの変形させたりアレンジしながら進行していくっていうね、はいはいはい、ちょっとね、うん、すいません、うん、もうこれかなり高度なところに私は入ってると思ってて、うん、フリージャズのセッションみたいなことが体でできるんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど、
うん、だからね面白くて仕方がない、うん、で楽しくて仕方ないし、うんうん、あのでそのことがあのこれはすごい面白いダンスなんやっていう風に、うん、あの見てもらえる人、はいはいはい、そういう見方ができる人っていうのも、うん、10年前に比べたら随分増えて、本当にね、うん、そうなんですよ。ヘルパーさんとかが毎回通ってるヘルパーさんとかが、うん、あの今日の誰々くんの、うん、あのソロの時に後ろがああなってたのが良かったとかね、うん、なんかすごい、
うん、本当ですね、
クロートみたいな、
ちゃんと批評するんよねそこをね、
そうなんですよ、うんうんうんうん、でいいことばっかりじゃなくて、うん、あの人をもうちょっと、うん、あの見せるにはどうしたらいいんやろうね、うん、みたいなことを、うん、職員さんも一緒に考えてくれるようになって、うんうん、はいはい、でそうなるとね、うん、今度どうなっていくかというとね、うん、あのダンサー同士なんで、うん、要は稽古場とか舞台にいる時だけの交流で、うん、いいやって最初は思ってたんですけども、はい、でもカンパニーってなってくるとね、うん、もっと深くなってくるんですよ。ってなると、じゃあこの人のソロ、うん、もっといいところを出すために、うんうんうん、ってなった時に、うん、この人の性格やと、あ、最後ここで甘くなっちゃうんやろな、うんうん、みたいなことってあるじゃないですか、うん、
あるあるね、
そこをどうしていくかってなったらね、うん、もうねその人の生活レベルのところに私が入っていって、
まあ、そうなっていきますよね、うん、なんか音楽とかでも個別のその時その時のユニットだけじゃなくてバンドとかになってくると、
そう、
もうほとんどそのなんちゅうかな、もうライフワークそのものというか、ええ、まあ、仕草とか性格の傾向とか全部ひっくるめてどうやったら面白くなれるだろうかとかっていうのを考えるけど、そういう意味ではだからその制作するっていう言ってるニュアンスっていうかの幅がもう生活にまで及ぶみたいな、はい、
もうそうですね、
具体的にじゃあ今回何頭に向かっていく上で、はい、結構なんていうかな、こう今まで体験してないような増えた時間とかってなんかあるんですか？
いやもうね、うん、一人一人と話す時間っていうのを、うん、がもう圧倒的に増えましたし、でね、もうそれはあの施設の方や職員さんにお願いして、はい、あの個人面談させてほしいっていうお願いをして、うんうん、でもちろんね、あのその人だけやと語りきれないこととかがあるので、うん、はい、普段どんな風に生活してて、うん、朝何時に起きてなんか日課があるのかとか、うん、あの仕事してる時どんな様子かとか、うん、あのそういうの全部いろいろ
そこに入っていくんや
な、お聞きしながら、うん、じゃあなんと行くまでにちょっと朝ラジオ体操頑張ってみようかみたいな、資源、うん、も同じ時間に起きてやるわみたいなことやったりとか、うんうん、あのなんかねこう一歩なんか踏み込むみたいなことがすごく増えたんですね、うんうんうん、であともう一つその一人一人とお話しするときに、うん、はい、まあ、今回そのナントに行ける人とナントには行かない人がいるわけですよ、はい、うんうんうん、あえて行けないとはあまり言いたくないんですけど、ナントに行かずその11月の音楽祭に集中する人、
音楽祭は音楽祭国内でありますもんね、滋賀でね、うん、
で両方ともやっぱ大事な公演で、うん、はいはいはい、でその公演に対しての、うんうん、何とも含めて一人一人に、はい、私、振付家演出家のしげやんが、はい、うん、ダンサーであるコナンのメンバー一人一人に、うん、ご出演の依頼をするっていうことをさせてもらったんです、うんうんうん、
なるほど、
うんうん、で、まあ、なんとに行くメンバーには、はいはい、こんな風になりますよと、うんうん、で音楽祭頑張る人はこういう風になりますよ、うん、まあ、いずれも、うん、あのいっぱい今までにないぐらい人が見に来て、うんうん、もう日本全国から、世界中から注目されますので、うんうん、あの皆さんね芸能人みたいに、ね、インタビューとかされるかもしれません、うん、もういっぱい写真撮られたり、うん、あの映像も撮られるかもしれません、うん、いいですかみたいなことからお話しして、うん、はいはい、でじゃあそこへ向かうために、うん、じゃあどうするか、あの、うん、今まで通りで行くのか、あ、もうちょっとなんか踏ん張ってみるんか、うん、みたいなこととかを、まあ、お話ししながらなんですけど、はいはい、うん、でその話をね、うん、通過するとね、うん、あのね全然変わるんですよ、びっくりするぐらい、もう自分は スターだ。さっきも言ったその、うん、スターシステムがより、う
んうん、まあ確かにね、うん、もうより増幅されて
よりそうですね。だから本当にそのワークショップにこうみんな会場に入ってくる雰囲気から全然変わっちゃうんですよね。うんうん、
はい、はいはいはいはい。
自分は何かこうこれから、うん、その自分の芸をやるんだっていう。うんうんうん、なんかね本当にそれは私たちであったり、うん、ミュージシャンの方が東京からね、うん、来られるんですけど、うん、その方たちが会場に入る雰囲気と何の変わりがない、
はいはいはい、
なんか逆にそのヘルパーさんが、うん、連れてきてるんじゃなくて連れてこられてるぐらいの勢いで、うん、みんなねそのスタジオに入ってくるんですよね、
うんうんうん、
でってなると本当にいよいよ、うん、私が教えることっていうのは全くなくなってきて、うん、かつてはその舞台に一緒で、はい、まあ舞台で一緒に踊っててもね、はい、どっか私がリードしてる感じっていうのが、うん、お客さんから見えるのか、うん、
なるほどなるほど、
はいはいはい、シゲアンが目立ってたとか言われてたんですよ、うんうん、早々の頃はね、うんうん、10年以上前の時、うん、最近はシゲアン出てたって言われるんですよね、うんうん、
それはでもそれ面白いですよね。
いや本当に
本当にその現象は
そこはね、うん、ずっと待ち望んでいたというと、うん、まあおこがましい言い方なんですけど、うん、本当に下手すると舞台上で消されてしまう、うん、緊張感っていうのがあって、うんうん、だから本当に今私もダンサーも数人入ってるんですけども、うんうん、消されないように必死でなんか踊ってるっていう感じですよね。
はいはい、10月のそのなんとのね、はい、公演でさっき話してたようになんていうかその観客側もきっとそのダンスの見方っていうのがどんどんアップデートされていって、うん、でまあこのダンスワークショップをもちろんずっと見てきてる人だったらさらにそのなんていうかなこう目の前に起こっていることとその後ろで起こっている様々な関係性みたいなものもダンスとして見るっていうか、
はい、
あここでこうなったからこうなんだなっていうふうなことがいっぱい観客もわかるしきっとで CM さんがその一人一人個別にオファーしたりとかその生活に寄り添って話を聞かれたりとかするとより一層そういう関係性の表現っていうか、
うん、
がドーンと多分現れてくるんじゃないかなって思うんですけど、はい、なんかそれをまあまあどこでやっても一緒かもしれないけどもまああえて海外のね、うん、そのよりたくさんの人に見られる公演のところでやっぱお客さんにどういう風なところを見てほしいかっていう、
はい、
なんかその辺のちょっとまあ言うならばメッセージをちょっとぜひ聞かせてほしいなと。
はい、
はい、
井戸川和夫さんの言葉に、うん、この子らに世の光を当てるんじゃなくて、うん、この子らが世の光になるんやって、うんうん、
この子らを世の光に、
うんうん、おっしゃってる言葉があってね、
はい、
私まあ失礼なんですけどコナンワークショップが始まった頃ってねその言葉のね、うん、その意味はわかるんですけども、うんうん、なかなかね体感できることがなかったんですよ。でもね、
うん、
フランスに行くってなった時にね、はい、ほんままさにこれやなと思ったんですよ。この人たちに照らす光とかそんなおこがましいことではなくて、
うん、
もうねこの人たちに照らされて私らがもっと元気になっていくって言ったら何でしょう、
うんうん、
この時代にねとても必要な人たちだと思ってるんですよね、
うんうん、
で彼らが踊ることがその本当に世の中を変えていける力があるなと、
うんうん、
もちろんね超絶技巧を持ってる素晴らしいダンサーが踊ることも必要なんやけど、うん、それと同じぐらい、うん
はい、
なんて言うんでしょう世界にとって必要な踊りやと思ってて、はいはい、そのことをね多分なんとのお客さんっていうのはね、うん、感じてくれる人たちなんやなっていうのを私何回か下見、まあうん、今年6月に下見行かしてもらって、
はい、
で先日パリにも行かしてもらった時に、はい、フランスの観客の方っていうのはね、うん、これをね感じれる人たちなんやなっていうのをすごくね、うん、どっか確信してるところがあって、
はい、
だからなんかそこでその彼らが本当に力を発揮して、はい、フランスの観客の方たちとすごいこうできた時に、うん、なんかまたすごいことが起こるんじゃないかなって思ってるんですよ、うんうんうん、
なるほどなるほど、まあ、しかもねそれが終わった後にまたその日本に帰ってきて、うんはい、もちろんその音楽伊藤和夫音楽祭でいつも毎年出てる音楽祭もあったりとか、
はい、
これから先もね、
ええ、
多分進化したこのダンスワークショップグループがあると思いますけども、
はい、
最後にじゃあちょっとなんかこう 告知を一つしてもらえたらと思いますけども、
はい、
まあ、ダンスワークショップのこともあると思うんですけども、
はい、
なんか、やっぱりそのことと同時に、しげみさん自身のね、個人の仕事っていうか、みたいなことも、
はい、
なんかやっぱりみんないろいろ知ってもらえたらなと思うんですけども、
はい、
最近、例えば最初に、先週話してもらったやつ、ロッコーミーツアートとか、
はい、
みたいなことで言うと、どういう、ちょっと一点に絞って、じゃあちょっと告知してもらおうかなと思いますけども。
そうですね。
はい。
日も近いですし、
ね、そうですね。
ちょうどね、音楽祭の前後なんですね。
はいはいはい。これいつですか？
後半は11月の、11日、
12日ですね、
はい。それぞれ土曜、日曜なんですけども、
はい、
当日朝六甲に来てくださった方も、うん、子役として参加可能なんですが、
はい、子供心を持ったっていう、はい、先週おっしゃってたことですね、
はい、
大人でも大丈夫だっていう、
はい、うん、もう下手すると家族ぐるみで子供になってもらっても結構なんですが、はい、まあ草原で、
うん、
シゲアンドリュース、はい、に扮した私シゲアンと、サウンドオブミュージックのように、はい、歌いながら踊りながら六甲のその会場をずっと巡っていきまして、うん、最後は本当にね、神戸の夜景が一望できる、は
い、ですよね、
はい、
あそこだった
ら場所で、はい、うん、そこで私のソロのダンスを見ていただいて、うん、帰っていただくという、まあ、1日楽しんでくださいっていう、はい、まあ、お客さんとしても楽しんでいただけますし、うん、子役に扮して、一緒に楽しんでいただくこともできるっていう公演なんですけど、
はい、
コナンダンスワークショップと全然関係ないように思うかもしれないんですけど、うん、今やってるこういう作品ってね、私確実にコナンダンスのおかげやと思ってて、
僕もなんかその繋がってる気がしてて、それですね、すごい話を聞きたい、うん、やっぱりあそうなんですよね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
だからある時間を過ごしていくっていうやり方だったり、別にね、そんなワークショップやからお稽古やから別に音楽祭って言わんでもええやんっていうのをわざわざ音楽祭って言って、うんうんうん、最近は私前説して公演やってますから、
うん、もうより一層ね、本番に近づいてってますね。
そうです
ね、うん、もうすべてがね、
で、うん、そういうなんか本当に真剣になりきるみたいなことって、やっぱすごいコナンダンスの現場から私自身もすごくこうなんでしょうね、
うんうん、
吸収したことかなと思ってて、
はい、
まあそれをまあ6校で繰り広げるっていう、
はい、
ね、
はい
はい、
ということで、じゃあしげみさんからの告知もしていただいたということで、
はい、
2週にわたってですね、コナンダンスワークショップのお話を中心に、なにわのコリオグラファーしげやんこと北村しげみさんお話いただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってゲストは北村しげみさん、でした。北村さんナビゲーター務められているコナンダンスワークショップなんとに向かいます。ぜひ皆さん、応援してみてください。そしてですね、来週はゲストに吉田隆一さん、SF 音楽家として活動されている吉田隆一さんの、トークイベントの公開収録をお届けしたいと思います。この番組のポッドキャストとか、ブログなども、ノマのサイトなどでも見れますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、来週またお楽しみに。さようなら、浅田渡でした。